声の岩出議会だより、2023年3月、第67号。悪行岩出市議会、編集、議会広報常任委員会、制作、朗読グループ岩出弥生会。目次です。第4回定例会議決結果2ページ。一般質問3ページから9ページ。委員会提出議案10ページ。表紙写真イラスト募集11ページ。連載キラリボイス。3月議会の開催予定日12ページ。目次終わり。まず表紙です。紙面いっぱいにたくさん並んだメロンパンのおひな様たちの写真です。作品名はひな祭りパン。尾びなは緑色、目びなは桃色で着物が描かれ、焦げ茶色で目鼻と髪の毛が描かれています。赤い敷物の上にずらりと並べられています。写真左上方に、元気に働くこと、笑顔いっぱいに楽しむこと、地域で普通に暮らせることと書かれています。ひな祭りパンの制作者は、就労継続支援 B 型事業社会福祉法人木の川福祉会の人たちです。白いマスク、帽子、作業着姿で並んで写っている写真も添えられています。木の川福祉会は、1987年5月発足、理事長は西和也さん、取材者は田中博之、市木理恵議員です。なお、表紙写真、イラストの募集と合わせ、市内の地域活動、イベント、スポーツ活動の取材先を募集しています。詳しくは、紙面の QR コードをご利用ください。令和4年第4回定例会議決結果。まず、全会一致の議案などについて。はじめに、決算議案です。3件あります。令和3年度岩出市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。同じく、母園事業特別会計歳入歳出決算認定について。下水道事業会計収入支出決算認定について、以上3件とも認定です。続いて他の議案です。専決処分の承認を求めることについて、令和4年度岩出市一般会計補正予算第4号承認、職員の定年などに関する条例などの一部改正などについて、など12件、可決。指導路線の認定について、認定。岩出市教育委員会委員藤岡明彦氏の任命について、同意。以上、全会一致の議案についてでした。次に、賛否が分かれた議案などについて。はじめに、決算議案です。4つあります。令和3年度岩出市一般会計歳入歳出決算認定について、認定。国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定。後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認定。水道事業会計剰余金の処分及び収入支出決算認定について、可決及び認定。この4議案に対しては、賛成9、反対2、欠席2で、賛成したのは公明党の3人の議員、育成成クラブの3議員、ネット岩出の2議員、創生岩出の1議員です。反対は日本共産党議員団の2議員です。なお、ネット岩出の伊上義久、吉本寛陽議員は欠席。創生岩出の福山晴美議員は議長のため採決に加わっていません。 続いて、岩出市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、可決。岩出市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について、可決。以上の2つの案件については、ネット岩出の伊上義久議員が出席し賛成に回り、計賛成10となり、可決されました。なお、案件名は正式議案名ではありません。以上、令和4年第4回定例会議決結果でした。令和4年第4回定例会12月議会一般質問。今回は次の6人の議員が市政を問いました。福岡伸二議員、4ページ。質問は2件です。自治会への支援について、今後の財政運営について。大上正春議員、5ページ。質問は2件です。新型コロナ感染第8波への備えについて。出産・子育て応援給付金事業について。奥田豊子議員、6ページ。質問は3件です。住宅火災について、不登校の児童生徒について、国の自治体 DX デジタルトランスフォーメーション推進計画に基づく対応について、大和正幸議員、7ページ。質問は2件です。岩出市の独自政策について、防災用備品、資機材について。増田浩二議員、8ページ。質問は3件です。根室小学校通学路における改善対策について。ため池の保全と回収について。ゴミの出し方の啓発とゴミ減量化について。市木理恵議員、9ページ。質問は2件です。子どもの医療費の無料化実施を、健康寿命延伸のための取り組みについて、以上です。この一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては、質問者にお問い合わせください。なお、一般質問の質問者項目は、事前にウェブサイトで公表しています。議会を傍聴できます。どなたでも傍聴できますので、議会ウェブサイトなどで日程をご確認いただき、市役所3階の傍聴席にお気軽にお越しください。まずはじめに、ネット岩出で福岡伸二議員の質問です。自治会への支援について。岩出市は転入転出者も多く、新旧住民との生活スタイルや地域の違いなどから、コミュニケーションが取りづらくなっているため、区自治会への加入者が減少。また、役員の高齢化や後継者不足が問題となっている。これについて3つ質問します。質問1、登録されている区自治会数は、また加入率はどうですか？総務部長答弁。令和4年11月末現在、自治会数は392団体、加入率は 62.1% です。24,254 世帯中、15,063 世帯が加入しています。質問2。岩出市での振興助成金は1個あたり600円となっているが、他の市の自治会などへの助成金はどのくらいか。答弁。他の市の1世帯あたりの自治会等助成金は次の通りです。和歌山市86円。海南市300円、橋本市500円、有田市450円、御坊市159円、田辺市100円、紀の川市 800円。なお、橋本氏は、75歳以上、1人につき1000円の加算となっています。質問3。自治会等振興助成金増額への市の見解はどうか。答弁。現行の金額は適切と考えるので、引き上げの予定はありません。ここで3質問です。区自治会の総意で様々な理由により、公園を市に返還したい申し出があった場合はどうか。事業部長答弁。都市公園は都市公園法の規定により、みだりに廃止してはならないとされ、岩出市都市公園条例などにより、維持管理の範囲を定め、地域の皆様に共同作業での管理を依頼している。区自治会活動の一環として引き続き対応をお願いする。次に、今後の財政運営について。岩出市の財政においては、平成9年度から令和3年度までの25年間、黒字決算で推移し、健全性は維持できている。これについて2つ質問をします。質問1、過去3年間の記載残高と基金残高の推移はどうなっているか。総務部長答弁。まず、記載残高について。令和元年度は62億9395万6千円。2年度は63億503万6千円。3年度、55億6001万5千円となっています。次に、基金残高です。令和元年度が70億5339万4千円。2年度が73億3360万4千円。3年度が88億8101万5千円となっています。質問2。今後の財政運営の課題はどうか。市長答弁。今後も財政運営の軸を健全財政の堅持とし、行財政運営を行っていく。高齢化の進展や人口減少による市税収入の減少が見込まれる厳しい状況の中、社会保障関係費の増加や水道事業会計及び下水道事業会計の経営状況悪化が市政運営上の課題と考えている。以上、福岡伸二議員の質問でした。
次は、公明党議員団、大上正春議員です。まず、新型コロナ感染、第8波への備えについて、3つ質問します。質問1、年代別感染率はどうなっているか。生活福祉部長、答弁。岩出保健所管内、令和4年7月から10月の感染率は次の通りです。0歳、感染率 12%。1歳から4歳、23%。5歳から9歳、16%。10代、16%。20代、13%。30代、14%。40代、11%。50代、8%。60代 5%、70代 3%、80代 4%、90代 5%、100歳以上 5% となっています。質問2。5歳から11歳の小児へのワクチン接種率はどうか。答弁。和歌山県と岩出市の表があります。和歌山県は令和4年11月28日時点、岩出市は令和4年12月2日時点の5歳から11歳のワクチン接種率です。1回目、和歌山県 12.67%、岩出市 11.98%、2回目、 和歌山県 12.32%、 岩手市 11.75%、 3回目和歌山県 3.19%、 岩手市 0.67% となっています。質問3、乳幼児のワクチン接種に対する岩手市の考えはどのようなものか。答弁、岩手市においても速やかかつ円滑に接種いただけるよう、対象の乳幼児全員に接種券を送付、11月11日から接種を開始している。しかし接種は強制ではなく、接種による感染予防の効果と副反応の双方を理解した上で、接種についてご判断いただくものと考えている。これに関して再質問です。1歳から4歳の幼児の感染率が 23% と、他に比べて高いが、啓発はどうしているのか。生活福祉部長、答弁。11月29日付で、市内保育所保護者宛に、乳幼児向けワクチン接種について掲載したチラシを配布。その他、街頭啓発や市ウェブサイトでの啓発も行っている。また、市内4カ所の小児科医で個別接種を実施しており、小児科医からも周知いただいている。次に、出産・子育て応援交付金事業について。国の令和4年度第二次補正予算の中で、出産から子育てまでの共に走る伴走型の相談支援と合わせ、妊娠届時と出産時にそれぞれ5万円相当の経済的支援を行う内容となっている。これについて2つ質問します。質問1、岩手市の伴走型相談支援の現状はどのようなものか。生活福祉部長、答弁。保健師6人と助産師2人で地区担当制で対応。この体制は保育所、幼稚園、小中学校と連携しやすく、相談者と担当者が顔の見える関係性が築きやすいというメリットがある。今後もこの体制を基本に、さらなる伴走型相談支援の充実を図るため、必要な人員確保にも努めていく。質問2、経済的支援について岩手市の考えはどうか。答弁、現在予算の確保に取り掛かるとともに、支給方法や支給開始時期についても検討している。これについて2つ再質問をします。質問1、マイナンバーカードに紐づく公金受取口座への振り込みはどうなっているか。生活福祉部長、答弁。公金口座への交付金振り込みも含め、早急に対応を検討していく。質問2、出産・子育て応援交付金事業に市独自の親しみやすい名称を考えてはどうか。答弁、親しみやすい名称については、事業開始までに検討していく。以上、大上正春議員の質問でした。次は、公明党議員団、奥田豊子議員です。まず、住宅火災について。令和3年中の全国の住宅火災は、16,656件。死者は913人、うち65歳以上の高齢者は682人で、令和2年に比べると 1.6% 増加した。逃げ遅れが亡くなった原因の半数を占める。防火の瓦版より。そこで3つ質問をします。質問1。過去3年間の住宅火災の件数はどれくらいか。総務部長、答弁。令和3年2件、令和2年4件、令和元年6件です。 質問2、逃げ遅れによる死亡例はどうか。答弁、平成31年に1件1名。質問3、火災警報器の設置状況はどうなっているか。答弁、令和3年 52%、令和2年 55%、令和元年 35% である。これについて2つ再質問をします。設置率は全国平均の 83.1% に比べて低い。設置義務があることを知らない市民が多いのではないか。質問1、設置義務と取り替え時期の周知はしているのか。総務部長答弁、那賀消防組合と連携しながら、市広報誌やウェブサイトを活用し周知を図っている。質問2、高齢者や障害者世帯に購入及び設置にかかる費用を補助する考えはあるか。答弁、住宅用火災警報器の設置義務化は罰則規定がなく自己責任である。購入設置にかかる補助金は、すでに設置をされている方々との不公平感が生まれることから、現在のところ補助金の設置は考えていない。次に、不登校の児童生徒について。文部科学省の調査によると、令和3年度に不登校の児童生徒は24万4940人で、過去最多となったとのことである。修学旅行や遠足、運動会、文化祭などの行事の中止、給食を黙って食べる黙食や部活動の自粛など、学校生活が制約されるなど、環境の変化が子どもたちの心身に影響を及ぼしたと想像される。そこで4つ質問をします。質問1、過去3年間の不登校児童生徒の人数はどれくらいか。教育部長答弁、岩出市の不登校児童生徒の人数です。令和元年度、小学生27人、中学生43人。令和2年度、小学生40人、中学生60人。令和3年度、小学生48人、中学生70人です。質問2、不登校の要因は何か。答弁、無気力、不安 44%、生活リズムの乱れ 16%、友人関係 14% となっています。以上の数値は、令和3年度文部科学省問題行動調査岩出市調査結果によるものです。質問3、適応指導教室フレンドの利用人数は何人か。答弁、平成20年から現在まで延べ190人が入室し、72人が体験入室している。質問4、創設当時からの改善点はどのようなものか。答弁、現在までの主な改善点は次の通りです。インターネット環境の整備、スクールカウンセラーの配置、起立性調節障害で朝起きるのが困難な生徒への午後からの通室許可、タブレットドリル使用に向け問題データベース導入、一人一台端末活用などである。このほか、国の自治体 DX 推進計画に基づく対応について質問しました。以上、奥田豊子議員の質問でした。
次に、育成成クラブ、尾羽正幸議員の質問です。まず、岩出市の独自政策について、岩出市が最高だと思ってもらうために、きめ細やかな政策を 市民と共に考え未来に進む。このことについて次の二つの質問をします。質問1。これまでの岩出市の独自政策は評価と結果はどうですか？総務部長答弁。岩出市巡回バス、紀の川コミュニティバス、大阪方面路線バス、地域防災訓練、堀口プール跡地及び東公園プール跡地を整備し、市民の憩いの場と防災公園の整備をしていく。評価と結果は、これらの事業の実施により、活力あふれる街、触れ合いの街の実現につながるものと考えている。質問2。今後、岩出市で取り組む独自政策は何ですか？事業部長答弁。土木課では、インフラ整備、京奈和紀北西道路の開通、県道泉佐野岩出線の4車線化、岩出橋、主要幹線道路の整備、生活道路の環状化、市道金谷茨本線の整備に取り組んでいる。都市計画課では、都市計画や公園整備、住宅耐震化など、今後、空き家などの再流通と建物の除却をテーマに計画する。産業振興課では、根室寺を中心に観光振興に力を注ぐ。市長公室長答弁。第3次岩出市長期総合計画に基づき、効果的な施策に取り組みます。これについて再質問します。知事も参加するパブリックコメントの実施はありますか？総務部長答弁。必要な場合には入っていただきたいと考えている。次に、防災用備品、資機材について4つの質問をします。質問1。現在の備蓄で十分なのか？配置場所と配置個数はどうなっていますか？総務部長答弁。防災資機材は78種類、総数10万点以上を市内小中学校や各地区公民館などに分散備蓄し整備している。質問2。重要とされる備蓄4項目、水、主食、毛布、トイレに不備はないのか？答弁。備蓄4項目は大変重要と考え、重点的に整備している。質問3。福祉避難所の備蓄の状況から、避難者への対応はできるのか？答弁。福祉避難所には、救急箱や担架などを重点的に配備。引き続き多様化するニーズを研究し、さらなる内容の充実を図っています。質問4。備蓄倉庫の役割と備蓄の現状はどうなっていますか？答弁。防災用備蓄倉庫は市内に現在14箇所整備。各避難所へ分散し保管することで災害初期に確実に提供できる体制を整える役割を担う。今年度中完成予定の東公園プール跡地の防災公園にも備蓄倉庫を併設、地域の防災力の強化を図っています。このことについて再質問します。福祉避難所に避難する高齢者や障害者に対し、現在の備蓄資機材で十分対応できるのか？総務部長答弁。今後も関係各課が連携し、備蓄資機材の確保などの充実を図ってまいります。以上、小和正幸議員の質問でした。次に、日本共産党議員団、増田浩二議員の質問です。まず、根室小学校通学路における改善対策について。このことについて質問します。質問。 根頃小学校前から旧剣道泉佐野の岩出線合流部の北30メートルまで、朝7時から9時までは通行禁止となっているが、旧剣道から侵入する車を見かける。子供たちが安全に通学できるよう、車に対して一目でわかる侵入禁止の看板への変更の働きかけをしてください。また、根頃小学校南側の合流地点も侵入禁止看板への変更の働きかけをしてください。教育部長答弁。根頃小学校では保護者を対象に学校周辺の車両通行止め区域についてチラシを作成し配布している。岩出警察署に確認したが、道路標識は変えられないとのこと。教育委員会としては道路形態も含め改善を図り、より安全な通学路となるよう、岩出警察署、根頃小学校及び市役所担当課と連携して、交通事故防止と交通モラルの向上に努めてまいります。次に、ため池の保全と改修について。このことについて、3つの質問をします。質問1。岩出市のため池数はどれだけありますか？事業部長答弁。ため池総数は38箇所。そのうち市管理のため池3箇所。地域管理のため池35箇所です。これは令和4年4月1日現在のものです。質問2。危険なため池の年次改修計画はどうですか？答弁。根頃の二の池は令和6年度、桃坂新池は令和7年度完了に向け事業を進めている。質問3。高齢化で地域管理が難しくなってきているが、市としての取り組みは、また支援を求められた件数及び対応はどうですか？答弁。ため池管理者に対し、地域と連携した日常的な維持管理を依頼する。また、地域から市に対して支援を求めてきた場合、国の補助制度である多面的機能支払い交付金を活用し、維持管理活動費の支援を提案している。市に対して支援相談を受けている池は、間にで3池、根頃地区で1池です。最後に、ゴミの出し方の啓発と、ゴミ減量化について、2つの質問をします。質問1。資源ゴミが収集されないで残されているのを散見する。啓発活動の強化を。広報の啓発はどうなっていますか？生活福祉部長答弁。資源ゴミは正しく分別されていない場合、シールを貼り、集積所に残して改善を促している。毎月の広報誌や市ウェブサイトの掲載に加え、今年6月にゴミの分け方、出し方のチラシを全個配布。引き続き正しいゴミの分け方、出し方について周知啓発に取り組んでいきます。質問2。旧ゴミ袋の利用についての啓発はどうですか？答弁。旧のゴミ袋は資源ゴミには利用できるが、可燃ゴミには利用できない。問い合わせがあれば丁寧に説明しています。以上、増田浩二議員の質問でした。
最後は日本共産党議員団、市木理恵議員の質問です。まず、子ども医療費無料化実施を。厚生労働省によると、2021年4月1日現在、半数以上の自治体が無料化を行っている。県内で唯一無料化となっていない岩出市においても、無料化を実施し、子育てしやすい町へと舵を切るべきである。そこで質問です。医療費の無料化、 実施の判断を求める。市長答弁。あらゆる世代に対してバランスの取れた福祉施策を実施していくことなどを総合的に勘案し、現行の助成制度で推進していく。大阪府においては 100%、 奈良県は 71.8% 自己負担を設けている。国において全国統一的に実施されるべきものと考えており、国や県に対して引き続き要望していく。これについて再質問です。和歌山県は就学前までの助成でありながら、県内の市町村では岩出市を除き無料化している。ここにしっかりと目を向けていただき、岩出市で取り組むこの姿勢が大事と考える。国の制度化は期待できない。国の制度化を待つことなく実施を求める。答弁。検討していく。次に、健康寿命延伸のための取り組みについて。健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことです。健康寿命を延ばすことは、個人の生活の質の低下を防ぐとともに、社会保障の負担の軽減も期待できます。市民の意識の向上を図るための対策、健康を維持できるような取り組みは今後必須ではないでしょうか。そこで質問です。岩出市の65歳以上で要介護になる主な疾患の割合はどうなっているのか。生活福祉部長答弁。認知症で 21.7%、 高齢による衰弱で 19.6%、 骨折で 13% です。これに関して再質問です。厚生労働省のいつでもどこでもプラス10、今よりもプラス10分健康に関して何かを取り組めば健康寿命が伸びるという取り組みの周知を。また、たった10分で効果があり、骨粗鬆症予防や脳の活性化を促されることで、認知症のリスクを低減させるウォーキングを広げる取り組みを行ってはどうか。答弁。厚生労働省のプラス10、介護予防の取り組みの一つとして提案していきたい。ウォーキングについても身近に取り組める運動として工夫して皆さんに提案していきたい。以上、市木理恵議員の質問でした。委員会提出議案。岩出市議会の個人情報の保護に関する条例を制定。各地方公共団体が運用していた個人情報保護制度は、令和5年4月1日から個人情報保護に関する法律により全国的に一元化されます。議会は法の適用外となるため、これまでと同様に岩出市議会における個人情報を保護し、その取り扱いについて執行機関との差異が生じないよう、改正法に準じた岩出市議会独自の個人情報保護の条例を制定しました。議員一同、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人情報の保護により一層努めていきます。制定の可否について、議場で交わされた主な討論の内容は次の通りです。賛成意見。現行条例と同等の個人情報の保護水準を確保。議会は法の適用外となったが、これまでと同様に個人情報の保護が必要。改正法に準じた個人情報保護制度の運用に必要な事項を定める条例。個人情報の取り扱いについて、執行部との差異が生じないように制定。反対意見。表現・言論の自由を脅かす恐れ。 オンライン結合の制限が除外。思想、心情など、個人に直接関わる情報収集の原則禁止規定が欠落。市民に条例の中身を明らかにするパブリックコメントが未実施であり、市民不在と言わざるを得ない。以上、討論でした。審議の結果は、賛成10、反対2となり、賛成多数で可決。令和5年4月1日より施行です。なお、条例全文は、紙面の QR コードからもアクセスできます。ご利用ください。岩出市議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてでした。
岩出議会だより、表紙写真、イラストを募集しています。応募条件です。応募者は市内在住者または市内に勤務通学されている方に限ります。カラー A4 縦。岩出市内で応募者自身が撮影または描いた未発表のオリジナル作品。人物が特定できる場合はご本人の了承を得てください。作品の著作権は岩出市議会に帰属するものとします。作品は返還しません。採用された方にはご連絡し、粗品を申呈します。作品は随時受付します。最新号に起用されるとは限りませんので、ご了承ください。受付締め切りの目安は、3月号12月20日、6月号3月20日、9月号6月20日、12月号9月20日です。募集内容は、岩出の魅力をアピールできるような写真、イラストなどの作品です。岩出市議会広報常任委員会が選考します。紙面への掲載については、岩出市議会広報常任委員会で作品のトリミングなどを行う場合があります。応募方法です。撮影者・制作者の住所、氏名、電話番号、作品名・タイトル、撮影場所、撮影年月日をご記入の上、ご応募ください。応募にかかる費用は応募者の負担となります。詳しい内容は議会ウェブサイトの募集要領をご覧ください。紙面にある QR コードからアクセスできます。また、市内の地域活動、イベント、スポーツ活動の取材先も合わせて募集しています。たくさんのご応募をお待ちしています。紙面には、岩出議会だより58号、緑化センターチョークアート作品、59号、総平ちゃんフェルト作品、60号、根頃元気の森での写真、61号、緑化センターでの写真など、それぞれ表紙写真が載せられています。お問い合わせ、ご応募は、岩出市議会事務局、岩出市議会広報常任委員会へどうぞ。郵便番号 649-6292、岩出市西の209番地、電話073661-6947。e メールは、議会 gikai@cityiwade.lg.jp です。表紙写真イラスト募集についてでした。ひらりボイス。中学生お二人の岩出市への思いが、それぞれの顔写真とともに載せられています。最初に、岩出中学校3年、加藤豊さん。私の思う岩出市の良いところは、住みやすいところだと思います。岩出市はスーパーなど商業施設が充実しており、大阪へのアクセスが良く、自然が豊かで根頃寺など文化財もあるため、住みやすい街だと思います。しかし、岩出市には
映画館や美術館のような文化的な施設が少ないように感じるので、そのような施設が増えていってほしいと思います。岩出市は和歌山県で一番人口が増えています。この調子で岩出市がもっと発展し、文化的な街になってほしいと思います。次に、岩出第二中学校2年、坂口太一さん。自然豊かで魅力多い岩出市が、さらに魅力的で自分たちの誇りのある街にするために、中学生としてできることは？私たちの中学校では、地域での清掃活動に取り組んでいます。いつもたくさんのゴミが拾われ、袋がいっぱいになります。ゴミを拾うことは、普通に考えると汚いことですが、清掃活動をしたみんなの顔は笑顔。自分たちできれいな街にしたという達成感を感じます。活動には多くのボランティアの方が参加し、交流を深めることができます。これからも自分たちで岩出市のために何ができるのか、地域の人と一緒に何ができるのかを考え、美しい街にしたいです。以上、キラリボイスでした。令和5年第1回定例会3月の本会議開催予定日は次の通りです。2月28日火曜日、施政方針議案説明。3月6日月曜日、質疑委員会付託。16日木曜日、討論採決。22日水曜日と23日木曜日は一般質問です。時間はいずれも午前9時30分からです。傍聴される方は手指消毒やマスク着用などの基本的な感染症対策にご協力をお願いします。岩出市議会広報常任委員会は手に取って読みたくなる議会だよりを目標に紙面作りに取り組んでいます。委員長、田中博之。副委員長、市木理恵。委員、梅田哲也、奥田豊子、小和正幸、福岡真嗣。次号6月号から新メンバーでの編集となります。今後とも、岩出議会だよりをよろしくお願いします。以上、声の岩出議会だより、2023年3月第67号をお伝えしました。発行岩出市議会、編集理解広報常任委員会、郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209番地、電話 0736-61-6947、E メールは議会 gikai@citycity.iwade.lg.jp。 岩出市議会ウェブサイトは https://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。紙面の QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ウェブサイトにアクセスできます。どうぞご利用ください。